こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。ですね、見てきました、あの新仮面ライダーね。ようやく、あの本当はね、公開したすぐ見に行きたかったんですけども、ちょっと時間が空きまして、昨日ですね、朝一8時50分の回を見てくるっていうね、でせっかくの休みに何をしてんだって感じなんですけども、まああのせっかくの休みだからこそ、長くね、有意義に使いたいと思って朝一で見てくるっていうことをしたんですが、ちょっとその前にプリキュアの話していい？今やってるですね、広がるスカイプリキュアっていうのをやってるんですけども、まあね、今日3人目が、長らくプリキュアで見てなかったんで、最近はどうだったかわかんないんだけど、なんか昔のプリキュアってね、こう一人一人毎週こう序盤に、もう、例えば4人仲間がいるとしたら、こう1話目、2話目、3話目、4話目で、徐々にもうプリキュアが出てくるみたいな話だったと思うんだけど、昔はそうだったと思うの。で、でもなんか今違うらしくてさ、2月に始まってんだけど、ようやく、今日が4月か。だよね。4月1日なんですけども、ようやっと、あ、3月から始まったのか。で、今日の放送で、ようやく3人目が出てきまして。ね、それが今回その話題になっている男の子プリキュアっていうことで、まあ朝からトレンドワード1位になってたりとかね、してましたけども、そのね、広がるスカイプリキュアの中で、なんかエルちゃんっていう、まあ、いつもだったら妖精が出てくるんだけど、まあ、今回赤ちゃんがね、赤ちゃんのプリンセス、まあスカイランドっていう他の国の、住人である主人公が、こっちの世界にやってきて、で、こっちの世界にその、赤ちゃんが連れ去られてしまって、敵モンスターに連れ去られてしまって、こっちの世界に紛れ込んでしまう、みたいな形。で、それを追っかけて、こっちの世界に一緒に主人公をやってくるみたいな感じなんだけど、助けるためにね。で、そのエルちゃんっていう赤ちゃん、その連れ去られたのが赤ちゃんなんだけど、まあ赤ちゃんがいるわけですよ。で、その子が、ちょいちょい、ディズニープラスでやっている、スターウォーズシリーズのね、スピンオフ作品であるマンダロリアンっていう作品に出てくるヨーダの赤ん坊版ベビーヨーダ、同じ種族なんだけどね、ベビーヨーダって、まあヨーダがちっちゃいわけじゃないんだけど、通称ベビーヨーダって呼ばれるグローグーっていうのがいるわけですよ。でそのグローグーとなんかやってることが似てるっていうね。なんか、赤ちゃんなんだけど、こうでっかい、こう、浮くような、乳母車みたいな、赤ちゃんが乗ってさ、ぐらぐら揺れる、ベッドみたいなのがあるんですよ、ちっちゃい。で、それがこう、浮いて、グローグーは移動するんだけど、それに乗ったまま。で、エルちゃんも似たような感じなんですよ。だったりとか、なんかもう、しまいには手かざして、若干フォースみたいなのが使えたりだとかして、もうこれ、グローグーじゃんっていうね、感じで、見てますけどね、僕は。まあ、今回なんでプリキュア見てるかっていうと、20周年っていうのがね、やっぱり大きくて、なんだろうな、我が子たちがね、やっぱり、こう、娘がね、こう、ちっちゃい頃にやっぱり見て、育って、で、まあ、その時にはもう僕もドハマりして毎週一緒に見てたんで、で、そんなのをちょっと思い出して、今年はちょっと見てみようかなと。まあ話題になってるんでね、男の子プリキュアが出てきたりだとか、新成人のプリキュア、18歳のね、プリキュアが出てきたりだとかするっていうので、だいぶ話題にもなってたっていうのがあって、まあちょっと今年は見てみようかなって。まあしかもこう、最近ね、割と早起きなんで、もうおじいちゃんなんでね、僕も。おっさんではなく、もうもはやおじいちゃんの域に達してきてるので、土日も朝が早いんだ、起きんのが。夜中2時3時ぐらいに寝ても8時とか6、9時とかには起きちゃうんで、だったらもう見ちゃおうっていうので見てるんですけど、まあなかなか面白くてね、久々にプリキュア見ると、ああ、こんな感じだったなっていうところもありつつ、やっぱりこう時代を反映して、こういろんなことが変わっていってる、すごいチャレンジングなことをやっぱりやってるシリーズだなっていうのをすごく感じるので、ね、スタッフさんたちのこう、意気込みみたいなのもなんか、そういうのを感じながら見てたりとかするので、今年はちょっと追っかけてみようかなって思ってるんですけど。 まあそんな中、そのエルちゃんがね、どう見てもグローグっていうのがあって、ちょっとそれはそれでまた、見方として面白いななんていうふうに思いながら、見てたりとかするんで、もしねディズニープラスとか、見てらっしゃる、ディズニープラスでマンダロリアンとかね見てらっしゃる方いらっしゃれば、案外プリキュア見ても楽しめるかもしれないので、全然違うけどね全然違うけど、それはそれでみたいな感じで楽しめるかもしれないんでね、ぜひ見てもらえたらななんていうふうには思っております。あのプリキュアもね、どんどん売り上げが下がってたりとかして、あのせめてね視聴率ぐらい良くないと、なかなかこうこの先続かなくなっちゃうとね、また、この次のね世代にみたいなのができなくなっちゃうので、ぜひ長らく長く続けていただきたいなっていうふうには思っていたりとかします。はい。でもよく考えるとさ、タモリクラブが42円ぐらいで終わったわけじゃない。でプリキュアがもう20年やってるってことはさ、プリキュア始まった時ってまだタモリクラブ22年ぐらいしかやってなくて、でももうすでに22年っていう考え方もあるんだけど、そう考えると、あと倍やったらタモリクラブと歴史を並べるんだなって思うと、それはそれでちょっと感慨深いものがあるななんていうふうに思ってたりとかしますね。うん。そうか、まあそっか。それ言い出すと仮面ライダーとか戦隊ものなんかタモリクラブより長いわけですからね。それはそれですごいですよね。まあまあ、その話はいいとして。で、肝心の、新仮面ライダーですよ。見てきましたさ。ね、いろんなことを言われていたので、まあ、とにかく自分で言う前に、まずは見てから判断をしようと思って、ちゃんと見てきました。で、まあ、僕はもともと庵野秀明さん好きなんでね、監督。好きなんで、まあ、エヴァも見てますし、その前のもね、トップを狙えっていう、はるか昔の作品から見てたりとかするので、全然大好きだったりとかするんだけど、まあ、ただこう、今回の作品で言うと、ちょっと僕はあんまりだったなっていう気がしてます。面白くなかったわけじゃないんですけど、あの、見ててすごい疲れましたね。なんか、あの、ストーリーについてはあえて何も言わずに、こう、もう感想を述べていきますけども、ストーリー自体は、まあまあ、納得がある程度はいくし、まあこういう作品って言えば、ああこういう作品なんだなって思うところもあったりとかするんだけど、まあただあのシン・ゴジラから始まって、まあね、あのシン・ウルトラマンに関しては樋口さんっていうね、あの監督がやってらっしゃって、脚本をあの庵野さんがやってるので、あ、厳密に言えばあれは庵野作品、庵野監督作品ではないんだけど、脚本自体はね庵野さんがやってますけども、ただそのシン・ゴジラから始まったその実写版の新シリーズで、そのよく多用される、僕はまあ庵野アングルとかって呼んだりとかするんだけど、庵野さんが好きなアングルがあるわけですよ。なんだろうな、車の下からこう撮ってたりとかね、 GoPro だったりとかで撮ってたりだとか、あとはこう、パソコンをみんなで眺めるときに、パソコン側から全員を見る視点とか。で、それぐらいだったらまだいいんだけど、今回その庵野アングルが非常に多いんですよ。あの敵のショッカーの方から、こう、見た仮面ライダーの姿だったりだとか、まあ、もしくはこう違う視点から見てたりだとかっていう、まあ、拙者がすごく多いんですよね。で、かつ、なんか、多分そこにリアリティとかを乗せるっていう風にしてるんだろうけど、手ぶれがすごい多いんですよね。わざとそれは多分やってるんだろうけど。で、そういうのがあって、ちょっとそれが多用されすぎちゃって、あの、割ともうすでに、あの、新仮面ライダー正直もう売れてないんですよね。ヒットしないんですよ。まあ、多分ヒットはしてるんだけど、一般的な話から言うと。ただ、あの、最近のシン・ゴジラとか、シン・ウルトラマンとかのヒット感からすると、そこまで行ってなくて、で、多分思ったよりも売れてないっていうのが感想で、もうすでに、あの、そんなに大きい劇場では見れない。割とちっちゃめの、シアターでしか見れない状況になってたりとかするぐらい、あの、あんまり受け入れられてなかったりもするんだよね。で、あの、本当に、仮面ライダー大好きで、もう第 ね、一作目である仮面ライダーから見てたりとかする人からするといろんなオマージュが入っててすごい楽しいとは思うんだけど、とはいえ映画ってやっぱり商業作品なんで、決して初見さん殺しをしちゃダメなんですよね。初見さんを見捨てるような作り方をしたら僕はダメだと思うんです。やっぱりエンターテインメントっていうものなのでね。で、そういった意味では僕がよくね、マッコとかとバカにしている三池さんっていう、三池隆監督なんかは、あの人なんかは職業監督なので、実写版とか何でももうどんな仕事でも受けるわけですよ。なんだけど、大体ダサ作で終わるわけです。大体面白くないんです。でも、与えられた仕事、監督としての仕事はきっちりこなすので、それこそスケジュールはもう全然崩さなくて、公開日から押すことはまずないわけですね。で、庵野さんなんかは、作りましたって、作ってますって言ってから、公開までむちゃくちゃ長いじゃない。大体延期するんで。で、そういうふうに考えると、その職人気質な庵野監督と、三池監督みたいな職業監督と、じゃあどっちがいいのかって言ったら、まあどっちもどっちでうまいようにやれよって話なんだけど。どっちもうまい風にやってくれよとは思うんだけどね。し、それこそエヴァの、新劇場版のシリーズなんか、そもそもは、1年ごとに、1年おきに、上波9って公開するよって言っておきながら、結局トータル何年かかりましたかみたいな話になったわけですよね。それくらいこだわりが強い作品で、オマージュとかもいっぱい含めてみたいなことがあったりとかするんだけど、今回に関しては、ストーリーはまあいいとしても、その撮り方自体が、やっぱりちょっと、その自分の撮り方の癖みたいなのをすごく多用しすぎてて、なんか見る側としてすごい疲れちゃったんで、なんか話半分でしか入ってこなかったなっていう感じで終わっちゃったっていうのが、ちょっと残念だったなと思ってます。